この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。突然ですけれども、なんか、デジタルの時計でも、アナログのチッチッチッってこう秒針が回ってる時計でもどちらでもいいんですけれども、なんかパッと見た時に、あれ止まってるぞ、あ動いてたというような思いをした経験はございませんでしょうか。僕はですね、結構小さい頃からよくよくその場面を見ましてですね、あれ止まってる、壊れたな、電池ないな、あれあやっぱ動いてる、なんだ今の1秒えというですね、体験が多々ございます。なんかその1秒の中になんかたくさんのなんか思いが詰まってるというかですね、あれ壊れたっけ、電池前変えたけどとかですね、いろんなこと考えて、しまうわけでございます。で次にね、もう一回目つぶってね、ペッとか言ってこう見てみてもですね、まあ、そのことを意識しているせいか、どうやっても1秒は1秒にしか見えなくてですね、あれとかって思うわけでございます。なんかね、それをこう考えていた時にこれ何なんだろうと思ってずっと考えておりました。でやっぱり今のところ、まあ、よく分かんないんですけど、その1秒間に、まあ、要するに秒が変わった瞬間を目にして、次 あの1秒が経過するまでずっと見続けたという、その集中なのかなと、今となっては、思っております。というか、まあ、それでしかありえないですよね。まあ、なんでしょうね、そういったこう集中するといろんなことを考えられるので、なんかね難しいなと思うんですけれども、今ですね音を止めてみましたが、これ約3秒ちょっとぐらいかな。これがですね急に止まったんで、あれどうしたどうしたって思った時間、皆さんそれぞれだと思います。こういう具合にですね、なんか突然にこう起きるトラブルに対しては人っていうのはなんかわってこう反応してですね、えってこういろいろ考えることができる、まあ、そういう時間の感じ方っていうのはですね、もしかしたら人それぞれなんじゃないかと思っておりまして、僕はねスクラッチをしておりますけれども、小説とか、1小節目2小節目とありますけれども、そのちょうどここだなっていうタイミングの手前で音を抜いてですね、小説が始まった直後に音を出す、その小説の始まった瞬間ではなくてですね、その時に音が来ないということを一瞬皆さんに分かっていただいた上で、その直後に激しい音を出すとかですね、研究をしております。なんか、まあ、結局こうするとこういう効果があるっていうところまでは全然、まあ、なんかそういうはっきりしたことは決まってないんですけれども、一応ねそういうことを意識してスクラッチをしております。これね、この観点でスクラッチとか音楽とかをやるっていうのはもしかしたら非常に重要なんじゃないかなと、今思っております。やっぱね1秒の感じ方も人それぞれということでございます。ところでですね、突然話変わりますけれども、先日あの教室やってましたら、生徒さんがね夜の9時ぐらいかな来たんですけれども、ちょっと遅めに、でこうね雨が降っておりました、寒い日でございました。月次第ですね、あの携帯を落としましたというわけでございまして、えってなりますよね。おいどこでだってなりますよね。そしたら近くのローソンだと、Bluetooth で音楽を聴いていたところ、プツリと Bluetooth の音が消え、あれと思ってからですね、ないないない、あれあれあれという具合でございまして、ローソンで買い物をした時には確かに持っていた、そしてそこを出てから少し歩いた時、まあ、50メートルぐらいかな、突然音が消え、そこから携帯電話も姿を消したわけでございます。しばらく探したと思うんですけれども、まあもうね、探し果てて雨も降ってますので、まあ、とりあえず教室に来たという状態でございまして、それは大変じゃないかということになりましたね。落としてしまった方含めまして合計僕も含めて4人、参ったなとこうねなったところですね、1人の方がですね、あの GPS 機能があるんですよと言いました。何 早速やるしかないじゃないかということで、僕の携帯電話を直ちに起動し GPS を作動させたところ、ポインポインとねこう、なりまして、なんとなんと、ローソンよりももっともっと教室に近いすぐ裏のアパートからその発信が確認されたわけでございます。うん、これは大変だということで僕行ってまいりますということで、その生徒さんはねダウンジャケットも身につけず雨の中傘を差して捜索に向かったわけでございます。うん、もうね我々はもう捜査官とかしてますので、これはどうするべきだ、うん、悪用されないためには何があるんだとかね考えてましたら、本当にすぐ裏なんですね教室のその発信地はですね、なのに全然帰ってこない、あれ遅くないかとなりまして、何分で行ったんだっけってなったら30分ですとこう、ね、もう一人の方が時間までしっかり把握しておられまして、ってなったら10分も経ってるのに来ないっておかしいよね、よし出動だと我々捜査官全員もう外に飛び出まして、ダウンジャケットを持ってですね寒いだろうということで、そうしましたらですね、僕の携帯電話をにねいろいろメッセージとか電話とかしながらですね、アパートの前にその落としてしまった方がいまして、いやなんかさっき発信したらこの建物の中から自分の着信音鳴ったような気がするんですよねみたいなことを言いながら、これは盗まれたか一体いつみたいなことを考えて、ちょっと絶望に打ちひしがれながら、やむなく教室に戻ってきたわけでございます。まあ、とりあえず盗難届は出そうと警察に電話してみようということで、派出所の方に電話 したりしましたが、あの警察官はねそういう証拠がなければやっぱりあの捜索なんかできませんので、人ん家にあるっていうのがね、まあ、ちょっと厄介だったんですけれども、うん、まあ渋々ですね、ロックっていうのかな、なんかそのいろいろ処置をしまして、うん、あの使えるのは僕の電話にだけね電話できるようにしてメッセージとか送れるんですよ。非常に困ってます、こちらに電話かけてくださいとかですね、相手のというかご本人のですけど電話に表示させることができまして、そういう処置をしまして、まあ、渋々練習をして帰ったわけです。うん、まあ当然、練習に身が入らなかったことはね、まあ、言うまでもございませんけれども、まあそういう感じで過ごしまして、まあ諦めてねちょっと早めに帰ってと、紛失届を出すということで早めに帰って、渋々なんとね横浜から来ておりますので、教室の真裏に自分の携帯電話を置いて渋々帰っていくことになったわけでございます。うん、でですね翌日、僕がねちょっとこれミスったんですが、なんとね僕の電話に着信がございました。うん、ただね出そびれまして、気づくのもだいぶ遅れまして、あんだけ注意してたのに、うん、ほんでねでもねいろいろ警察の方からも電話あって、今派出所にあるということが確認されたようで、その日にね、その落としてしまった生徒さんの、会社の携帯電話から僕の方に電話がありまして、申し訳ないけど派出所に取りに行ってもらえませんかというご要望があったので、もう捜査官としてはもう直ちに向かうということでですね、何の嫌々でもなく、ダッシュで派出所に向かったわけでございます。まあ、それと言いますのも、派出所にあるうちはねすぐに受け取れるんですけど、その立川警察の方に移動されてしまうわけですね、携帯電話とかそういう紛失物っていうのは。そうなりますと受け取れる時間が非常に限られてきまして、その横浜からだとねどうしても受け取りの時間に間に合わないということになってしまうので、なんとか今日のうちに派出所にあるうちに取りに行こうということで僕は行ってまいりました。うん、まあそういうわけでね、派出所に到着したわけですけれども、なんとなんと話が違くてですね、もう立川警察の方に持って行かれてしまっておりまして、僕はしばらく待つことになりました。うん、まあその間ですね、でも僕は結構ね派出所なんか長くいることって珍しいなと思ってちょっとウキウキしてましたので、全然待つよということでね、すいませんなんて言われながらも待っておりましたがちょっと今日は咳が出ております。うん、で待ってたんですけれども、ですね、なんか僕ね本名宮島じゃございませんで、もちろんね受け取りの代理で受け取る場合そういった身分証が必要になりますので、あれ宮島さんと言ってますけれどもなんてことになりまして、本名は違うんですよ僕はこういう名前ですなんてこと言ったら、いろんなね電話がねあっちに電話したりこっちに電話したりで連携がうまくいかずにですね、 散々あの僕が悪いことしたみたいな感じで言い訳をする羽目になりまして、うん、音楽的なものをやってまして、その名前が、宮島と言います。そしてこの生徒さんは、僕の本も知りませんでしたというような感じでですね、弁解しながら、うん、差し支えなければどのような音楽をやってるんですかなんて言うからですね、まあ、ちょっと恥ずかしながら DJ 的なものをやっておりますなんてことを言ってですね、はあなんて、なりながらですね、僕はね待っていたわけでございます。うん、その間ですね、そうだな、でね、本当失礼ですけども、それで生計は成り立つんですかなんてことを言われたりとかします、しながらですね、うん、まあ、一応15年間やっておりますなんて言ったら、あらなんてこと言って結構ね和やかになりながらね待ってたんですけど、警察24時とかってよくあの番組見ますと、派出所にねなんか酔っ払った人が来て揉め事起こしてああだこうだ面白いみたいなのあるじゃないですか。なんかね僕もねちょっとそれっぽいのをね、生で見て、あの派出所内でね目撃したんですけども、まあ、1人目はね、僕と同じように携帯電話を紛失してしまったおじさん。この方はですね GPS とか使うこともできておりませんでしたので、もうねあの悲壮感に暮れておりました。うん、でしょうがないから、じゃあ落としたあたりをもう一度探してみますなんてこと言って軽く怒りながらね帰っていってしまいました。うん、で2人目はですねおばちゃんで、まあちょっとしたなんとか会館みたいな役所的なところを訪ねてきたので、警察官の方も優しく対応してありがとうございましたと帰っていきまして、で3人目のおばちゃんがですね、あのランチの美味しい寿司屋なんですけれどもなんてこと言ってですね、なんとかほにゃらら寿司なんですけど、この住所なんですけど調べてくださいなんて言いますもんですから、もう僕の耳はですね完全にそちらに向かいまして、何寿司だってかと、うん、結局ね寿司屋の名前出ませんで、ありかだけは分かりました。立川駅北口にある、寿司屋と、うん、ドンキホーテの裏か、なるほどなるほど。でですね帰って ありがとうございましたと言って、そのおばさんもランチを食べに行かれましたが、うん、その後でね警察官の方に寿司屋なんて名前でしたっけなんてことを言いながらですね、非常に和やかに過ごしておりました。うん、結局ね幸い寿司だったかな。うん、まあいつかランチにでも行ってみようかななんてことを言いながらですね、過ごしておりましたけれども、で僕がね派出所内で一番気になったのが指名手配犯の写真でございます。うん、なんかねあんまりまじまじと見ることってないじゃないですか。なので端から端まで全員見てみたところ、なんかね白黒のやつとかもやっぱいっぱいあるんですよね。うん、明らかに古くねえかみたいな。うん、でちょっとね勇気を出してというか普通にですね、あのこれって捕まえられるもんなんですかねってこう聞いてみたわけなんですけど、そうしましたらやっぱりこの今こうやって写真出てますけど、例えばこれなんかだったらもう今おじいちゃんだからまあ捕まんないだろうねなんてね、うん、もう人相も全然わかんないからねなんてことを言いながら、まあそりゃそうですよねっていうね、うん、日本赤軍とかねそんなのの指名手配犯とかがいっぱい載ってますので、僕生まれてんのか生まれてないのかもしっくりこないようなレベルでございます。うん、本当に捕まえる必要があるのかとすら思いましたけれども、うん、まあでもね時々捕まるみたいですね。まあそんな古いのはねちょっとあれかもしれませんけれど、やっぱり効果はあるようでございます。うん、まあ結局ねそんなやり取りしてまして、最終的にはですねそのおまわりさん、その派出所内でね、一番偉いような感じでキビキビと働いていた、警察官の方が最終的に僕と同い年だったというね、なんかちょっと照れくさいような状況になりましたけれども、そんな雰囲気の中携帯電話を無事獲得し、僕は教室に戻ることができました。うん、ちなみにねかれこれね40分以上かな、50分近く多分いたと思うんですけれども、なんかねすごい楽しかったっていうのもあって、あっという間の時間でございました。普通40分何か待つのって大変だと思いませんか。うん、やっぱり興味があってねウキウキしてたらあっという間でした。うん、まあこのね黙々音声記録も約40分間ほどの録音となっておりますので、皆さんにとってあっという間に終わるような録音であったらいいなと思っております。一回テンション変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。 そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん、マクマク、
マクマクマクマクマクマクマクマク。
まあつまりですね、時間の知覚、時間の感じ方というのはどうやら非常にね歪んでいるようでございます。まあ僕も先ほどみたいにね40分間派出所では楽しく過ごしてしまって、あっという間だった、なんならもうちょっと痛かったな、皆さん警察官お昼ご飯何食べるのかななんてことを思いながら過ごしたぐらいですけれども、やっぱりね人によって時間の感じ方なんか違うらしいんですよね。人によってもそうですし、そのね、ちょっとね論文のようなものを見つけてちょっとざっくりと読んだんですけれども、音楽との関係ですよね、うん、ちなみにね音楽やるものとしてはですね、時間の感覚っていうのは非常に非常に重要だと思っております、うん、ちょっと調べてましたら音楽とは時間の芸術だなんていう風にね言われているようでございまして、それはもうはっきりと僕もそう思っております、うん、つまりこう時間のね聞こえ方、なんかあの、うん、時間の感じ方をですねこちらがちゃんと把握してやや科学的にやることができればすごいいいってことじゃないですか、うん、でですねその調べたところ、まあ、ざっくりですよ、テンポが速い曲の方が時間を長く感じるようでございます、うん、逆にテンポの遅い音楽を聴くと時間を短く感じるということになっております。あとですね心拍数との関係がございまして、その実験ではねなんかあのエアロバイクっていうのかな、それを乗ったということでしたけれども、まあ、心拍数がとにかく増加しますと体内時間というものが加速いたします、うん、つまりその状態になりますと、心拍数上がって体内時間加速しておりますので速いテンポの音楽を好むようでございます、うん、そしてね時間を長く感じる、つまりこう運動した後とかにアップテンポの音楽を聴きますと楽しい時間が長く続くということになります。うん、逆にこう運動した後にですね遅いテンポの曲を聴きますとちょっと好みから外れまして、時間を短く感じる、うん、ようでございます。例えばねこれを役立てるとしたら、レストラン的なものとか、まあ、美容室的なものとかかな、歯医者さんとかもそうかもしれませんね、待ち時間やだな長いなと感じやすい場面ではアップテンポの曲なんかかけますと、なあいつまで待たせるんだってことになりますが、ゆっくりスローなものを聞かせると、あ意外と待ち時間少なくてここいいじゃんなんてなるとね、そういうふうに役立てることもできるかなと思いますけれども僕はですねそこで思ったんですが、これ大会 DJ 的なものですけれども、大会ってね6分間じゃないですか、時間が決まっておりますよね。その時間をどう人に感じさせるかというところに役立てられるんじゃないかということをひらめきました、うん、例えば早い時間で早いテンポの曲をたくさんかけますと、その6分間を長く感じますよね、うん、そこでお客さんを踊らせるなど心拍数を上げることに成功いたしましたら、非常に楽しい時間を長く感じ過ごしていただけるルーティンが作れると思うんですよ、同じ6分でもですよ、うん、逆にですね早いテンポにしますと時間長く聞こえます、感じますので、あまり面白くなくて冷静に見られてしまいますと、あれこの人なんか長いなと、うん、いつ終わるんだなんてことに感じられてしまうかもしれませんよね、うん、例えば僕はですね早いテンポの曲そんな使いませんので、遅いテンポの曲を、 よく使います。つまり時間が短く感じますので、あれもう終わっちゃったのっていう感じだと思います。うん、まあ極端に言うとですけれどもね。あとはね、遅いテンポの曲を使っていてもどうやって心拍数を上げるか、お客さんを踊らせる、そして興奮させるなんてことはなかなか不可能でございますので、僕の場合はですね、驚かせるという手法を使ってですね、ドキリと皆さんの心拍数を上げさせて、おーっと上がったところですごいすごいって思ったところであっという間に終わる、なんてすごいんだという手法でございます。うん、これね、滑りまして心拍数を下げてしまうようなことを起こしますと、なんだかわけのわかんないうちにあっという間に終わったなという、とても寂しいことになりますので危険は伴います。うん、一応ね、自分の体験談として、緊張してですね、昔大会でた時緊張したせいで心拍数が上がっていたと思うんですけれども、そのせいでいつもかけてる、こすってる曲なのにルーティンでやってるやつですから、なんか今日は遅く感じる、なんだなんだこれは、自分の手が早くいってしまう、どうにかプラス8にしちゃおうかなって思うぐらいですね、自分の体内速度全力加速中でございまして、もともとある曲のテンポを超えまして、手がねどんどん前のめってしまうという現象、そういった思い出が自分の中にたくさんあります。うん、これね、生徒さんとかでもそういう目に遭ってる人結構いまして、僕そういう感覚持ってましたので、そういうのあるよねなんて言って、いろんな生徒さんと話してましたけれども、きっとねこれ思い当たる節あると思います。うん、だから僕は大会とかでねちょっとこう走っちゃってて、あーって思うとですね、落ち着け落ち着け、心拍数が上がっておると思っております。うん、なんか昔所さんのメガテンでねやってたんですよ、その心拍数と時間の関係っていうのがですね、それを覚えておりましたので、うん、そんなことを知っておりますけれども、うん、まあ、とにかくそういう風に役立てることができるかもしれませんよね。うん、これはですね、ぜひ目から鱗として、大会など出る方、6分を7分に聞かせることもできるし、6分を5分に聞かせることもできるんじゃないかというアイデアでございます。うん、ちょっと急に話スクラッチの話にしたいと思うんですけれども、とりあえずねスクラッチもやっぱ音楽ですので、うん、スクラッチができない、できるようにならないというのはどういうことかということを考えました。まず1つ目、やり方を知らない。うん、これねやり方知ればそれで済みます。うん、次、音の出し方がわからない。これねどうにかして出せるようにするしかないわけですよね。うん、でもねここがすごく重要でございまして、うん、音の出し方、つまりここに音楽というものが出てまいりますので、時間との関係が密接でございます。音楽は時間の芸術でございますので、うん、ここでねどういう音なのっていうことなんですよね。うん、それをね音楽的に時間的に捉えていかなければできないんじゃないかなと思います。あとねできない理由がよくあるのが、リズムに乗れませんっていうこととかですね、綺麗に音を出すことができませんとか、どうしても結構できるようになって何年もやってんだけど同じパターンになってしまうんですよね、などなど、うん、これ全部どういう音かが分かっていないからが原因になっております。うん、例えばリズムに乗れないっていう人、これどういう音なのか知らないから、手はねしっかり動かせていても、ね、リズムに乗れていないことに気がつかなくなってしまいます。うん、おかげで後で聞いたり見たりした時に人に魅力を伝えることができなくて、なんかなと不満になってしまいます。うん、綺麗に音が出ないという人もですね、それどのタイミングからどういうやつなのかってことが分かっていないと、綺麗かどうかがもう分かんなくなってですね、うん、判断ができなくてなんとなく音を出してしまってるんじゃないかなと思います。うん、で同じパターンになっちゃうというのは、まあ、ちょっと複雑ですけれども、どういう音かがちゃんと分かっていないために、今自分ができる、ね、音を、ね、どんどん出してしまいます。うん、結局ねターンテーブルに擦らされてしまうという現象になっている状態ですね。うん、例えばですね、どういう音かっていうのを知るっていうのは、でね、どんな綺麗になんかどういう音があるとかじゃなくてですね、どういう音を出したいのかを知るっていうのは、僕の中でねちょっと一つ作戦がございまして、日本人だったらまあ誰でも知っている志村けんの名曲せーの、この、ね、せーのが大事ですけど、せーの、変なおじさんだから変なおじさんでございます。うん、これね歌えないという人ね多分いないんじゃないかなと思います。うん、うん、でねこれをね、真面目に歌ってみたところ、騙されたと思って一生懸命歌ってみてもらいたいんですが、必ず手で膝をポンポン叩いたり顔を上下に揺らしてみたり、 立ってる場合ですと、膝で屈伸してみたりとかですね、必ずテンポを取る羽目になります、うん、これね棒立ちのまま、変なおじさんをちゃんと歌える人っていないんじゃないかなと思うほどでございます、うん、まあ、ぜひ試してみてもらいたいですね。で逆にこれどうでしょうか、これやってくださいって言われたらね、せーので、しこえしゅうしゅうそい、しこえしゅうしゅうそい、うん、これを今ねやって言ってくださいと言われましたら、何でしたっけ、そう、え、しでしたっけ、く、くわえ、くで次がしょ、あ、しゅうしゅうでそいなんで、しくわえでってこうなってしまいます。これね、あの出したい音どういう音かがね分かってない状態になります。つまりこれはですね、言えません。音楽として成立させることができません、うん、まあ、中国語で変なおじさんだから、これ中国人の方がもし聞いていたら、間違えてるよって言われそうですけれども、若干練習しました、うん、まあ、つまりこういうふうに知らないことはやっぱできないわけで、音楽っていうのはね時間の制限がございますので、うん、まず音楽的にこの場合、こうどういうふうに歌うのがいいのか、うん、しくわえ、しの後にくわえだな、し、そしてく、しくわえと、うん、こういう覚え方ではございません、うん、この音楽を覚えるって時は、その音を覚えていかなければならないと思うわけでございます、うん、例えばですね、まあ、ちょっとこれね、あのややこしい、くなっちゃいそうなんでざっくりですけども、例えば変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさんと会った時に、これね、例えばね、地味なおばさん、あ、それ地味なおばさんと変えることもできます。この変なと地味な、おじさんとおばさん、だからとあ、それ、うん、ここにはね音的な変化ってそんなないですよね。地味なと変なはちょっと雰囲気違いますけれども、うん、まあこれぐらいの違いでですね、一つの、あの音楽的な流れみたいなものを持っていれば、そこの、ね、音を変更するっていうのは、ね、比較的たやすいと思われます、うん、例えば今日の常識あらよっと、今日の常識あらよっとなんてね、うん、あらよっと、うん、いいリズムじゃないですか、うん、例えばこのだからの部分にですね、ウルトラミラクルって入れたいなと。ウルトラミラクルというものを僕は知った、ウルトラの後にミラクルだ、そしてウルトラからミラクルに変わるとき、ラからミだからウルトラで最後はルで終わる、ウルトラミラクルだぞってやりますとですね、変なおじさん、そしてとウルトラミラクル、変なおじさん、ウルトラミラクルと、こうリズムがなくなってしまいますよね、うん、うん、同じようにね、マックス・キャッホーとかですね、大名犬三代目モテキさんのですね、敵さんも DJ やっておりますけれども、マックス・キャッホーとかですね、佐々木希、僕の大好きな佐々木希ちゃんなんかに変えますと、地味な大場さん、地味な大場、マックス・キャッホー、地味な大場、マックス・キャッホーとなりますね、うん、うん、変な王子さん佐々木希、変な王子さん佐々木希と、こうなるわけでございます、うん、こうやってやるとね、パターンがね同じになっちゃうとか、音がね綺麗に出せないとかっていう問題とかも大体解決されていくんじゃないかという僕は思いがございます。まあもちろんね、ウルトラミラクルの出し方を知らなければ、うん、それだけを出す練習もしなければなりませんけれども、最終的にはね時間の中にギュッと押し込める、うん、これがとてつもなく重要なことでございます、うん、まあね、教室でいつもやってるのはですね、膝を乗りながらこすろうと、うん、膝が乗れているか調べようぜとこういつも言っておりますので、その辺がですね、鍛えられて膝でリズム取りながら手を動かすことができれば、音などはリズムからずれるはずがございません、うん、あ、ちなみにねずれてもねずれて聞こえませんので、全然大丈夫でございます。逆に合わせようと思ってちょっと早く入っちゃうみたいなのがね、人はねずれたと感じるわけでございますので、うん、その辺が重要かなと思います。うん、まあ、体のバランスとレコード盤の運動、これをリズムとして時間の中に収めていくということが非常に重要になっております。ちなみにですね、アコースティックギターのね大御所みたいな感じの方がいて、すごい古い方です、でも名前忘れました。指で弾くフィンガースタイルというスタイルをね、作り上げたような方だと思うんですけども、その方がね、 とあるあのところにいまして、そのね、あなたに憧れた子供たちが今からここへ来てみんなでレッスンします、なんか一言アドバイスございませんかと問われたところですね、その大御所のギタリストの方はこう言いました。足をタップしながらやればよい、それだけだと、うん、つまりですね、足でリズムを取りながらギターを弾きなさいということでございます。うん、もうね、そこに全て現れておりまして、音楽とはね、そういうものなんだなと僕は今ひしひしと思っております。一回テンション変えます。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
というわけでですね、いや、結局音楽っていうのは時間が非常に大事だということでございまして、時間芸術とも言われております、言われているぐらいですので非常に重要でございます。うん、例えばですね、本とか文学とかそういったものですね、それもね一定の時間が必要になりますけれども、これって早く読める人と遅く読める人っていますよね。うん、あと、丁寧に読む人とざっくり読む人といると思いますので、時間、まあ、かかりますけれども、まあ、時間に定義はされておりません。例えば音楽ですと、まあ、CD でも、曲一曲なんかの、ね、演奏でもそうなんですけれども、時間っていうのは演奏家が決めております。うん、それをどう感じるかは別としまして、時間というのはもう全員平等にね、同じ時間をバッてこう表現するわけでございますので、もう完全に時間をねに縛られたものでございます。縛られたといったらちょっとマイナス思考みたいになりますけれども、時間を使って表すものでございますので、うん、そこにねやっぱりね、うん、自分がね、しっかり乗れていなければ、やっぱりそのね枠からはみ出てしまうことになりますので、音楽をやるものもしくは流すものっていうのは、そこが非常に重要な能力になってくるかなと思います。うん、体でねリズムに乗る、うん、それがねとてもね重要なんじゃないかなと思っております。うん、まあ、一定のねある時間、まあ3分なら3分という時間を音楽演奏に、使ったとしまして、まあ3分で終わちょうど成立するね、仕組みでできている音楽だったとしまして、それをやるときにですね、やっぱり基本的には一定のリズムで、うん、若干の緊張感と解決、これを定期的に繰り返すことによって、人はその3分間を、耳からね音を聞きながら、いろんなことを思いながら過ごすということでございまして、うん、それを長く感じさせたり短く感じさせたり、心拍数を上げたり下げたりと、うん、まあ、心拍数上げ下げっていうのはもうもはや時間の感覚をずらすためにやってるのかなと思うほどでございますけれども、うん、そういう風にやるのが音楽なのかなと、今思っておりますね。うん、いやだけどね、本当ね、そのためにはですね、やっぱり音楽の最小単位である、ま、一拍、テンポはまあちょっとこの際置いときますけれども、一拍という音の時間、うん、 まあ、テンポが決まりましたらその拍数が決まってきますので、そこに使う時間ですね、何秒とか 0. 何秒とかっていうのはもう、規定がございませんけれども、その一拍というものを正確に自分が捉えてですね、その一拍の中で何をするか、一拍というものの中で何をするかというのを一生懸命、修行を積むことにより、二拍でも音が取れるようになり、一小節でも音を外さなくなり、四小節でも音を外さなくなるというコツコツとしたこう、努力っていうか、まあ、そこの練習ですね、うん、それでこう自分の音楽をやる力みたいなのを伸ばしていくっていう感じかなと思います。まあ、もちろん落としてその音を出せるように、手とかも手とかね、他のなんだろう、歌だったら声帯とかを鍛えまして、うん、そこにストレスをなくしていくというのは非常に大事なんですが、最終的にもっと重要なのは時間の感覚だと僕は、声を大にして言いたいわけでございます、うん。まあ、だけどね、一定だったらいいっていうわけではなくてですね、うん、やっぱり、その緊張と、ね、解決っていうのがございますので、うん、まあ、コード進行とかね、そういうのがそうなってますけれども、うん、なんかね、昔ちょっと聞いた話なんですけどね、なんかこう音楽家の方がこう窓を開けており、日中ね、窓を開けて、まあ、静かなところでふーっと過ごしていました、うん、そこにですね、突然蝶々が一匹ファッと窓から入ってきました、うん。蝶々ってかなり不規則な運動しますので、おーおーおーいって思いますよね。家の中に突然窓から蝶々が入ってきたら、おっとっとっと、どこ行くのどこ行くの、わわわわわわとこうそわそわしまして、どうしようどうしようと思ってるその矢先、ふわっともう一度窓から外へふっと出ていくと、うん、またそこには静寂と落ち着きが取り戻される、うん、それをね感じたその音楽家の方はですね、これこそが音楽だと言ったような、方もいるほどでございます、うん。まあ、聞いた話なんでね、ちょっと、おひれがついてしまったかもしれませんけども、うん、そういう感じですね。やっぱ緊張感と解決感を作りながら、テンポを作っていくと、うん。まあ、でもテンポが一定でなくても、まあ、音楽と呼べるか分かりませんけれど、やっぱり僕はですね、ミンミンゼミとかツクツク帽子の鳴き声っていうのに非常に興味を持ってまして、まあ、一匹一匹、ご本人たち同士のね、テンションがございまして、泣きますよね。でもミンミンゼミなんてだってミンミンミンミンミンミンミンミンミンミンとこうね、うん、なんかこうなんだこの感覚なんだと、うん、僕は感じてしまうわけでございます。ツクツク帽子に至ってはですね、ちょっと直前までツクツク帽子ツクツク帽子と本気を出していたにもかかわらず、ミョイヨミョイヨミョイヨミーンなどと言って最後を締めくくるという斬新極まりない鳴き方をする生き物でございます、うん。それね、音楽と言っていいか分かりませんけれども、やっぱりね、ミンミンゼミはみんなミンミンゼミの鳴き方しますし、ツクツク帽子はツクツク帽子の鳴き方をしますので、これにはなんかねあるんだろうと思いますので、うん、それこそね、ミンミンゼミとかセミたちにとってはそれがね一番心地のいいテンポだったりするのかなと、こうやってテンポの、ことを調べてて思ったわけでございますけれども、うん、つまり音楽の心地よさとか、その時間の、聞こえ耳から入った刺激によるね時間の感じ方っていうのは人それぞれ音それぞれなわけでございます。決して一定ではないということですね、感じ方ですね、うん。セミたちはねきっとねどう感じてるか分かりませんけれども、僕人間である僕がセミを聞いた時にはこう感じると、その時の時間はこんななってるというね、うん、いう感じでございます、うん。だからね僕はね、何時から何時、うん、何時になったら何をして、何時になったら何時何を終わるとかですね、決めるのがねあんまり得意ではございません、うん。まあ、ここから先はちょっと言い訳になりますけれども、うん、つまり僕はですね、時間に縛られたくないということがございますので、学生時代毎度毎度のように、1年間の半分以上遅刻してですね、通っておりました、うん。でもねそんなに悪いこと起きませんでしたよ、うん。あとねサッカーの中田選手がですね、食事の時間は僕はお腹が空いた時にしか食べないと、言っておりました、うん。お昼の時間に食べる、夜に食べる、誰が決めたんだと、僕はお腹が空いた時、その時が食べる時なんだという信念を持っている方でございます。なのにね、 あんな屈強な肉体を持って、セリエ A で大活躍し世界の中田となるわけでございますので、僕はそれを見た時に、目から鱗が飛び出るほど目玉が1個ぐらいは飛び出たんじゃないかなっていうぐらい驚き、そして勇気づけられたもんでございますけれども、うん、まあというわけでね、一応ね、宮島塾っていうのはやっぱり時間もね全然あの決めておりませんので、だいたい5時ぐらいから、うん、みんなが帰るまでだよみたいなことでやっております。うん、まあそういう言い訳ですね、はい。5時ぴったりに教室にいなければいけないというあれをないことにするためにとかですね、まあまあそういうわけじゃございませんけれども、うん、でですね、だから曖昧な時間でねやっております。うん、つまり皆さん来てる皆さんにとっては僕がこうしてって言ってね、やってみてって言ってやってる時間と、ちょっと一回待機だなんつってね、休憩だなってこと言って休んでる時間、うん、まあ雑談をしても構いませんし、誰かが何かやってるのを聞いていても構いませんけれども、これ全体がですね一つの練習となっていると僕は感じておりますので、決して無駄ではないですね。うん、だから自分の練習っていうのは的確にやればいいわけで、うん、と思う派でございます。なんかちょっとね、これ文句みたいになっちゃいますけれども、普通のねクラブ DJ をやってる方っていうのはですね、よくよくパソコンを見てですね、次の選曲を考えてるのかなんか分かりませんけれども、ヘッドホンでねイヤホンで音楽を聴きながら曲をひたすら聴いているという方多いんじゃないかなと思うんですけれども、それねあんまり良くないんじゃないかなと思って非常に反対でございます。うん、音楽はね時間のものですから、この曲こんな感じかパイッと変えてですね、あこれこうねポンポンと変えてしまうとですね、その大事な時間感覚がねめちゃめちゃ狂うんじゃないかなと、うん、いうふうに思っております。うん、まあそんなねことは置いときまして、うん、いやまあそういうわけでございまして、僕はね派出所でね、40分間あっという間に過ぎた40分間を過ごしたわけですけれども、まあ結局その日の夜にね、その携帯電話取りに来まして横浜から、うん、で僕はね駅から出るとお金もったいないから駅まで行くよと言って駅のところで受け渡したわけでございますけれども、まあ良かったなーっていう感じで終わりましたが、うん、横浜から立川まで約1時間半往復3時間を電車に乗り、携帯電話をただ取りに行く、うん、仕事の後疲れているにもかかわらずでございますが、その時その方はですねおそらくあっという間の3時間だったんじゃないかなと思っております。うん、まあ皆さんもですね、ちょっと最後はいやらしい宣伝として終わらせていただきますけれども、皆さんも よろしければ宮島塾に来てあっという間の5時間というものを過ごしてみたらいかがでしょうか。うん、というわけで終わります。
今回はここまでじゃ。